タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ヴェリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
気がつけばもう11月ですね。
そうですね、あと2ヶ月弱ですかね。早いですね。
早いです。
まあ、でもなんかこう秋が深まってきた感じがあって、ね、まあ、あと残り少ない今年ですけどちょっと頑張ろうかなって感じになりますね。
ということで今回は越中さんのモヤ大企画なんですよね。
そうです、またちょっと気合を込めて、お話したいなと思ってますので
楽しみにしております。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ヴェリタス川柳 3D。 それではヴェリタス川柳 3D に参りましょう。3つのお題の中からお好きなものを選んでいただきまして思わず膝を打つ一句をひねっていただきます。11月のお題はヌーボー、崖、紅葉です。こちらそれぞれの言葉に関連する川柳を作ってくださいね。さあ今週ご紹介する作品はこちらです。ゆうちゃんさん50代男性会社役員の方の作品です。さあ行くぞ、リンゴもキツネも両狩りだ。さあ行くぞ、リンゴもキツネも両狩りだ。行くぞはシャープの新液晶イグゾー、リンゴはアップル、そしてキツネはフォックスコン。日本系の大手電機メーカーの数千億円の赤字発表にもう驚かなくなってきてしまいました。新技術でぜひとも立ち直っていただきたいものですということです。これは新液晶それから新技術ということでヌーボー、新しいというお題が入っているんですね。
いや随分これハイレベルなひねりですね、いや感心しました、
はい、うまいもんですね。さあ行くぞっていう、
なんとか頑張ってほしいですね。シャープもこれでね。
そうですね、ゆうちゃんさん素敵な一句ありがとうございました。このヴェリタス川柳 3D では月刊賞を毎月一つ選びまして、その作品を日経ヴェリタスの本誌でご紹介させていただいています。月刊賞そして本誌掲載を目指して皆さんもぜひご投稿ください。今月のお題改めて申し上げましょう。ヌーボー、崖、紅葉です。お待ちしています。もやもや大学晩秋の特別講義、愛する人とお金の話をしよう。もやだいもやだいもやだい。ありがとうございます。
その最後のむせはない。
ちょっとやっぱり普段慣れないことをすると咳き込んでしまいますが失礼しました。さあ今週はもや大でございます。今回は越中さんに愛する人とお金の話をしようというテーマでお話しいただくということですが、
そうですね、まあ、何を話すのかなというふうに思われるかもしれませんけども、まあ、じゃあまずですねこのマンハッタンね、ニューヨークの
急に、愛する人とこういう話をするんですか。
買い物の話じゃなくてね、 そのマンハッタンを売ったインディアン、白人にインディアンが売りましたよね。
昔の話でございますね。
昔も本当にもうあれですね、その本当の昔、どのぐらい前かな、1626年ですね。でそのマンハッタンを売ったインディアンは損をしたのかなという話からちょっとしたいんですね。でこれよくねアメリカではよく引き合いに出されるんですけれども、まあ、この時あの24ドルで売ったと言われてるんですね、
1626年、まあ、マンハッタンをですか、
マンハッタンの島を白人に、
はい、
でまあそれ売って、その後マンハッタンは世界の中心都市になっていっちゃって、じゃあやっぱりこのインディアン損したよねというふうに普通は思うんですけども、
うん、
これあの金融のね一つのリテラシーの話としてよく出てくるんですけれども、
はい、
じゃあこの24ドル、じゃあこれをその間例えばその 6% でですね半年複利、
半年複利、
半年複利、あ、複利っていうのはその利息も元本に組み入れて運用していく、まあ、そのやり方ですね、
はい、
そうするとですね今いくらになってるんですかというのがあって、うん、それは今1000億ドル以上って言われてるんですね、
日本円になると、
うん、そうなると、うん、80兆円だからその間ずっと運用し続けてると80兆円以上になっていると。そうするとね、はい、それだけのお金があればもうまあそのただの島だったのがですね、もうそのビルも建って、まあ、地下鉄も通って、まあ、開発済みでしょ、
はい、
その開発済みのマンハッタンの大部分をそれで買い戻せると。だから実は損をしてなかったんじゃないのかと、こういう話なんですね。
ということはこの話のポイントは複利ですか。
そうなんですね、のポイント複利なんですね、うん、まあ、先ほども言いましたけどその利息もね元本に組み入れて運用する、まあ、その複利ね、まあ、これはまあ利子が利子を生むということなんですけれども、
はい、
実はこれ非常に大事な概念で、かのアインシュタインもねこの複利の概念というのは人類最大の数学的な発明であると。
あ、そんなことを言ったんですね。
そんなこと言ったんですね。それでですね実はこの複利の概念っていうのはですね、アメリカではもう高校で教えちゃうんですね、
はあ、
高校の勉強で複利とはどういうものであるか教えてくれるんです。
そうなんですか、うん、日本は教えないんです
ね。教えないですよね。で、まあ、後ほどまたお話しますけれども、それで高校生に教える場合もですね教え方みたいなのがあって、これ前もですねこの番組で取り上げたことあると思うんですけれども、72の法則ってなんですね、
うんうん、
覚えてます。要するに何年で運用資産が倍になるか、
うん、
そのめどを知るための一つの、まあ、計算のやり方でですね、
72
を金利で割ればいいんですね、
はい、
ですから例えばその 5% の金利だったらそれで運用してったら何年で倍になるのかなというふうに考えるときに72÷5をやればいいんですね、
はい、
そうすると14年ちょっと、まあ、大体目安が分かる。でこれをもうすでに高校時代に教えちゃうんですね、
うん、
でなぜこういうことしてるかというと、アメリカっていうのはこの特に1990年代にクレジットカードの債務が相当膨れ上がって、まあ、社会問題化した時期があって、で若者の自己破産が、まあ、これはすごく心配された。だからやっぱりですねこれ国民をきちっと教育して賢い消費者にしなきゃいかんということで、いろいろそれを指揮したのがですね NCEE という組織なんですね。
NCE、
はい、これはの経済教育協議会って言うんですけれども、でこの組織がですね、まあ、やったんですけど、これは経済教育協議会 NCEE というのはですね設立は結構古くて1949年にできてるんですね、
はい、
でこれ何するところかというと、その幼稚園児からですね大学生、まあ、このクラスの人たちにその経済リテラシーこれを高めましょうということで、運営されている非営利組織なんですね、
はい、
でアメリカはですねその日本と違って州の政府にですね学習指導要領を決める権限があるんですね。
あ、州によって違うんですね。
違うんです。だから教育内容が違う。でその、まあ、日本はね文部科学省が決めてそれを一律にやりますけれども、はい、アメリカはやはりこう州ごとにいろいろ、だから中身も微妙に違うんですね。でその経済教育のそのスタンダードをこの NCEE が作って、
はい、
でそれをその各州政府がですねそれを見ながらこう教育プログラムを考えていくというやり方なんですね。でこの今 NCEE がですね重視しているのがパーソナルファイナンスと呼ばれるやつなんですね。でこれはそのコーポレートファイナンス、企業金融 と、まあ、対極の概念ですよね。まあ、言うなれば家計の金融ってことですね。で具体的にどういうことかというと、じゃあなぜですね、経済のインフレが起こるのかということではなくて、むしろインフレになったら一般家計はどう対処したらいいのかということを教えるんですね。原因ではなく、そうなった時に我々はどう行動するのと、これは要するに賢い消費者をやっぱり決めるということなんですね。実際ベリタス編集部にアメリカの高校に通ってアメリカの大学に行ったという、まあ、デスクもいるんですけれども、彼なんかに聞いてもね、やっぱりそういうことを教えますと。それでやっぱりそのアメリカの高校生ってのは平均でね、投資とかそういう話をみんなで知ってますと。なんか全くちょっと日本とは違うでしょ。
そうですね、日本の高校生で投資の話を教室でしている人なんてあんまり聞かないですよね。
そうですね、そもそも教えてくれないですよね、そういうこと学校ではね。で日本の政治経済っていうのはだいたい丸暗記の世界で、例えばその公民みたいな授業で中央銀行の役割っていうのを教えるかもしれませんけれども、じゃあその金利が上がったらね、身の回りに何が起こるのかというようなことは教えてくれないですよね。
確かに勉強していることと自分がどう関わっているのかっていうところ、リンクしないんですよね。
そうですよね。だからそういう意味ではやっぱ丸暗記を強いていると。で実際でも日本はね、アメリカよりも、歴史的に振り返るとはるかに金融先進国だったので、これ非常に残念なことだなと私は思うんですね。
歴史的には金融先進国だったんですか？
そうです、日本はそうなんですね。すごく古いです歴史は。ちょっとね説明しますとね、これ律令時代ですけれども、
相当前の話ですね。
8世紀以降かな、でその頃にね、水庫っていう制度があったんですね。出るにですね、選挙の挙と書きますね、水庫と読みますけれども、これどういう制度だったかというと、例えば春にですね、農民が種もみを借りてね、借りるんですね、それで収穫したらですね、その秋に利子をつけて返すという。
じゃあさらにこうちょっと借りたよりも、
多めに返す、
多めに返す、
ありがとうございました、これ水庫という制度、でその秋の最初の収穫が初穂なんですね、でこの初穂をですね、その神様への感謝の印として、その神聖とされる蔵に納めて、その初穂を翌年の春にですね、種もみとして農民に貸すと。
今も神社に行った時に初穂料って言いますよね。
そうですね、
それはこれだったんですか。
そう、これに由来してるんですね。
ほ
ー。で、これ要するに貸し借りなんですけれども、でそのうちその貨幣経済が徐々に広がってくるんですけれどもね、日本でいうとやっぱり平の清盛の時代なんですよ。宋の銭をいっぱいこう日本に輸入してきて、結構貨幣経済という概念が出てくる。そのうちにですね、その初穂が銭に置き換わるわけですね、お金に置き換わる、で結局その神社とか寺がですね、金融業をやり始めるわけですよ。だからその神聖な人たち、神聖な場所でお金のやり取りが、貸し借りが行われるということで、で当時はですね、金貸しを営む大商人っていうのは実は有徳の人というふうに見られたんですね。
有徳の人、
非常に徳のある立派な方だと。非常にその不思議なんですけど、やっぱり古代から中世っていうのはですね、特に日本の場合、その貨幣に対する神聖意志ともいえるような尊重があったんですね。でそもそも今当たり前になっている先物取引、これもですね、その発祥の地は大阪の米相場ですから、そういう意味では非常にその日本っていうのはですね、金融先進国ということが言えたんですね。だからそういったその歴史を考えていくと、もっとその堂々とですね、日本人もお金とか投資、こういったものについて語ってもいいはずなんですけれどもね、でどっかその日本では人前でお金について語るのはタブー視するような風潮ありますよね。
どうしてそう変わっちゃったんでしょうね。
そうですよね、いろいろな、これ背景があると思うんですけどね、例えば一つは江戸幕府が確立した武家社会が一つかなと思うんですね。士農工商という序列がはっきりして、やはりその商人は建前上一番下位に置かれましたでしょ、要するにお金を扱う人たちですよね。でむしろその額に汗して働く農民が武士の次に来てた 要するに額に当てして働くことが美徳であるみたいな、多分そういう社会風土みたいなものが多分できたんじゃないかなという感じがするんですね。それからまあ戦後の歴史を振り返ってみると、やはりその銀行中心の間接金融でずっとやってきた国なので、国民からね、銀行にお金を預金として預けてもらって、でそれを経営者配分というかですね、その特に強化したい産業に流すと、むしろその株式市場みたいなものがあまり発達されちゃうとちょっと困るというような、まあ、それで戦後の発展をやってきたんで、
では銀行にお金を預けてもらうようなシステムにするためにも、
うん、そうですね、
他のその株式投資などがあまり発展しなかったっていう、
しない方がいいと、そういう都合が良かったんですね。で要するに銀行に預けてくれるだけでいいんだと、もともとそんなお金ないんだから、でもそれ全部かき集めてくるっていうのはやっぱり銀行に黙って預けてくれた方がね、やっぱり都合がいいということで、はい、むしろあまり運用とかですね、そんなもの考えなくていいんですと、まあ、多分そういったその社会システムっていうのがやはりこうどこか今いまだにね、その人前のお金の話とか運用とか投資とかの話をするのが、まあ、なんとなくそのはばかられるようなムードにつながってんじゃないかなという気はするんですね。
深いですね。
深いですか、まあ、いろんな見方があると思うんですけどでところでね、その大江さんね、日本の個人金融資産ってよく出てきます、いくらかご存知ですか、
はい、これは相当ですよね、うん、1000兆円を超えているとはよく聞きますけども、はいはい、
そうですね、約1500兆円ですよね。
1500兆円
ね。でそのうちですね、現預金でどのぐらいだか知ってます？
この話の流れで言いますと相当じゃないですか、
うん、相当ですね、
半分以上ぐらい、
はいはい、そうですね、その通りで、正確に言うとね、56%。
おお、これは他の国に比べると、
うん、例えばじゃあアメリカと比べるとね、アメリカはね実は 15% にしすぎないんですね。
全然違うんですね、うん、
全然違う。
アメリカはやはり株式投資などが多い。
そうなんですね。でそのアメリカの場合、その株式とですね、まあ、投資信託ね、まあ、こういったものを合わせると約 45% なんですね。
うーん、
で逆に日本は株式や投資信託っていうのを合わせて 10% 足らずなんですよ。だから要するに、ね、個人の金融資産の構成っていうのは日本とアメリカほぼ逆になってるんですね。
真逆ですね、
うん、ほとんど真逆なんですこれ。
うーん、まあ、それはそれぞれの国のそういう歴史も踏まえてそうなってるんでしょうかね。
そうですね。で、まあ、やはりまあそれもそうなんですけれども、日本の場合はやっぱり金融のリテラシーね、金融に関する知識が不足してるっていうのは僕は一つ大きな理由なんじゃないかなと思ってるんですよ。
それは高校生の頃からずっと考えている人と比べると、
うん、全く何も習わない人と教えてもらってない人たち、その違いかなっていうのはあるんじゃないかと思うんですけれどもね。例えば私もよくセミナーなんかで、
はい、
こう72の法則ご存知の方手を挙げていただけますかっていうと、まあ100人ぐらいで 2,3 人ぐらいしか手が挙がらないです、うん、せいぜい。ほとんどの人は知らない。アメリカでは高校生が知っていること、
はあ
ね、またちょっと質問ですけれども、
何でしょう、
今日質問が多いですね、
はい、ドキドキします。
90年代の初め、ね、まあ、今から20年ほど前ですけれども、はい、銀行の定期預金金利が何パーセントくらいあったかご存知ですか、覚えてます？
私が中学生ぐらいの頃ですからね、うん、まだ高かった時代だと思います。
高いですよ。
5% はあったんじゃないですか、
う
ん、
惜しい。もうちょっとあって、
もうちょっとあった、うん、
7% くらいあったんです。
今では考えられない数字が。
でこれ先ほどの72の法則でいくと、このぐらい金利があれば10年で倍になるわけですよ、ね、でこのぐらいの金利であればね、銀行預金に置いとくっていうのは一つ合理的な判断ですよね。
ただし、
はい、
今はそういうわけにはいきませんから。
そうですよね。
となると、
うん、ほとんど金利つかないですよね。
そうですよね。
で今じゃあどのぐらいみんな金利つけてるかというと、まあ高いと言われるネット銀行でも 0.3% ですよね、大体ね。でこれ計算すると倍になるのに240年かかるわけですよ。
240年、
ね、3回ぐらい生まれ変わらないと、
ね、3回で足りますかね、
うん、3回で足りんじゃないですかね。
あ、そうか、そうですね、
まあ、だけどその、まあ、メガバンクなんてね0.03% ですよ。そうすると2400年かかりますから。ということですね、紀元前から運用しても倍にならないわけ。
そう考えると 頭を抱えちゃいますね。そ
うで、まあもっと簡単に言うと100万円預けてもね、300円しか利息がつかないわけでしょ、でこれまあ税金入ってませんから、もし税金2割とすると240円で、これちょっと手数料銀行に落としたら全部吹っ飛んじゃって、むしろ目減りしちゃったりするわけよ、ね。まあ、今多少その物価が下落傾向にあるので、そういう意味ではその実質的にはね、その銀行預金が増えるということになる、置いとけばね、まあ、そういう意味では多少あの合理性がないわけでもないんですけれども、まあでも根本的な原因はですね、なぜこういうふうになっても銀行預金に貼り付けているのかっていうのは、やはり私は金融リテラシーの欠如のように思えてならないですね、大きな原因がね。
増やそうというところにまだ思いが至っていない方も多いのかもしれませんけども、金利がもう少し高ければそういう預金もありだと思いますけどね。
だからその問題はこの超超低金利がね、まあ、これからも長期にわたって続くと覚悟しなければいけない状況にあるということなんですね、
はい。
さらにこの年金ね、連日のように話題になってますけれども、まあ、今の厚生年金危機の解散問題とかいろいろやってますよね、この年金が今働いている我々がですね、将来きちんともらえるのか、まあ、そういう問題もありますよね。
そうですね、年金の支給開始年齢もどんどん上がっていってますよね。
ですから今はあの60歳のどんどん段階的にね、年金の開始支給年齢っていうのは引き上げられていって、で今51歳以下の人っていうのはですね、まあ、基本的に65歳にならないともらえない、であの経済協力開発機構 OECD が調査してるんですけれども、今もう世界中でですね、今その年金の支給開始年齢がどんどん引き上がっていてね、そこの調査によると67歳以上にしてるところがですね、まあ、4割あるんですね全体で、でイタリアとかデンマークに至ってはですね、69歳にしようかというような話になってるんですよ。だから日本よりはるかに開始年齢が高いんです。だけど日本は今世界一のスピードで高齢化が進んでいる国なので、はい、もっともっと今後引き上げられる可能性が、まあ、あるということだと思うんですね。で、まあ、さらにその退職金も満額もらえるのという問題ありますよね。
そうですね、
まあ、この最近 の、 その、ね、パナソニックだとかシャープとか、まあ、大きな赤字決算を見ていると、今後ずっと働き続けていて退職金がきちんともらえるかどうか、まあ、当然不安になりますね。ですから、まあ極端に言うとやっぱり国も会社ももう当てにならないっていうことになりませんかね。
そうですね。
で、まあ、今はねその60代とか70代の方っていうのは、まあ、多くの方はまあ平均像としては持ち家があって住宅ローンも終わってらっしゃるんですね、でそういう方はまあ退職金も年金もしっかりもらえる世代なんですが、まあ、そういう人たちは、まあ、資産は増えなくても、まあ、大きく減らなければいいというふうに思うので、おそらくまあその銀行預金を預けててもいいと思うんですね。
ただしそれ以下の世代の方というのは、その退職金も年金もしっかりもらえるとは保証されていない。
ないですよね、まあ、先ほど言いましたように50歳以下の人ってのはもうすでに年金の支給開始年齢が引き上がってくるわけですね、だからそういうなればその年金の保険料だけ払っていればもう老後は困らないっていう時代はもう実はもうとうに終わってるんですね。
ちょっとその自分のもらったお金を運用していくことを考えていかなければいけない時代になってきたっていうことですか。
そうですね、やっぱり普通の人が資産運用を考えなければならない時代になったということなんですね。だからこそ我々は実はベリタスを作ってると、そういうことなんですね。
そういうことですね、
はい、
いや私も本当に真剣に考えなきゃいけないなって思いました。今までとまたちょっと視点を変えてパーソナルファイナンスっていう観点で、うん、
はい、
ベリタスも読んでいかないといけませんね。
はい、じゃあそれはですね、この後半でお話ししましょう。
あ、わかりました。ということでここからは ということで、今回はオペレッタ風に、
はい、 見事に決まりましたね。
見事でしたか。
わからないな、後で聞いてみないと。
いつもとは違いまして、金剛の記事を簡単にご紹介しながら編集の狙いも編集長に語っていただきます、
はい、
今週のカバー特集はこちら、中国で勝ち抜く逆境下でも稼ぐ真の実力企業ということです。
はい、前もちょっとご説明したと思いますけど、カバー特集ね、
はい、
ヴェリタスのカバー特集で、これは一番の売り物ですよね、
ええ、
でこれをまず読んでほしいという、まあ、トップ記事なわけですね、はい、でまあこの記事はですね、まあ、今日中摩擦が、ね、激しくなってきて、まあ、特に日本製品の不買運動みたいのが、まあ、中国で広がってますよね、まあ、かつてない逆風なんですけど、今ちょうど決算発表シーズンでもあってね、やはり中国で売り上げ大きく落とすっていうのケースが圧倒的に多いんですけれども、まあ、それでもですね変わらず稼いでる企業はあるんですよ、
うん、
でそんな企業こそですね、やはり中国リスクに打ち勝つだけの真の実力を持つ企業なんだという、まあ、そういうモチーフで、まあ、作ってってる特集なんですね、
どうやってその真の実力を身につけたのかっていうのも気になりますし、
うん、そうですね、
またそういう強い企業が投資の対象になっていくわけですよね、はい、
そうですね、タイムリーなニュースなんでね、これね、まあ、これをまあ掘り下げているということなので、中国という国についての理解も深まるし、でこのベリタスをやはりこういうふうに読み続けることで、やはり蓄積された知識っていうのはね、まあ、仕事にすぐに役立つと思うんですね、
はい、
でさらに先ほど大江さんが言ったようにですね、その企業の投資対象、強い企業の投資対象になるわけで、資産運用するときのヒントにもなる、ということなんですね、ですからそのベリタスを読んで考える習慣を身につければ経済やマーケットの動向を自分なりに分析できるようになりますので、やはりその資産形成には欠かせない金融リテラシーが身につくんじゃないかなというふうに思うんですよね、
はい、さらに日経ベリタスを読むお手伝いとして、このベリモヤがあるわけですよね、
うん、その通りなんですね。ですからこれを読んでベリモヤを聞くと、
はい、
一段とよくわかるということなんですね、でベリモヤではまあその記事に出てない話もたまにしますから、
裏話など
とかね、ですからまあ今回もですね、まあ、これはあのゲリタスのカバー特集はあの後で皆さんに読んでいただくとしてですね、
はい、
まあ、せっかくだからちょっと記事にないような話もしたいんですけどね、
あ、お願いします、
まあ、特にその皆さん関心あるのはこの今後の日中関係ですね。
そうですね、
まあ、この今党大会が、ね、始まるということもあって、まあ、指導層が変わりますよね、
はい、
その後じゃあ一体どういうことになっていくのかなというのが関心あると思うんですけど、実は私はね、まあ、これ個人的な見方ではありますけれども、その非常に今度日中関係ってですね、結構対立っていうのがですね、まあ、意外とこう長引く可能性があるなと思ってですね、中国の共産党ってまあ言うまでもなくですね、毛沢東時代の革命党じゃ今ないわけですよね。今はどういう党かっていうと、要するに社会主義のイデオロギーを掲げてますけれども、その中でその市場経済でもってですね、経済を運営していくという役割を担わされているわけで、
まあ、
言うならばその失政党なんですよ。
失政党、
失政党、要するに業務を遂行するみたいなね、まあ、そういう
執務を取り行う政治の党、
政治ですね、いや革命党じゃない。これどういうことかというと、要するにその民主主義の場合はね、その我々こう選挙に行って政権を選びますから、でその政権が仮に何の結果を保証しなくてもね、我々そう選挙で選んでるわけだから、例えばマニフェスト何も実行できてないじゃないかと、ね、でそれについてもですね、まあ文句は言うんですけど、例えばそれをお前らすぐにって打倒なんとか政権ってならないわけですよね。それなぜかって我々選挙で選んでるから、我々にもね選んだ責任があるとみんなどっか思うわけですよ。
で次の選挙の時にもう一度選び直せばいいわけですよね。
ところがこれ中国は選挙がないということは、言うならば白紙委任してるわけですね、白紙委任しているその執政官たちが、白紙委任してんだからちゃんと結果出さないと許さないって話になるわけですよ。それはイコール結果って何かというと、要するに経済が発展して私たちの生活がね、今日より明日の方が良くなる、豊かになっていくですね、
はい、
それであれば今の体制は全員する、だけど今の中国の問題っていうのはですね、これまでのようなですね高成長も期待できないということなんですね。だから要するにその 格差が据え置かれたままで今の現状に固定されるとですね、特にその取り残されている人たち、この人たち不満っていうのはずっと残るわけですね、はい、でそれがいろんな形で爆発するのがやっぱりその反日デモというものに名を借りた内政上の問題ということなんですよね。でそれはやはりその反日というのをですねうまく使ってガス抜きをしていかないと、どうしてもその不満って抑えきれないじゃないですか、そうするとずっと私ね場合によって長期的に対日強硬姿勢っていうのはですねこれからずっと続く可能性があるなと思ってますね、はい、そういうふうに見ていくとねやっぱり中国ってのは結構もう限界に来ている部分もあるかなと思うのは、やっぱりこう車に例えるとそのウインカーを左に出しながら右に急カーブしてってるわけですよこの車は。それって後ろから見てて危ない運転だよなって感じでしょ。
そうですね、
今それがもうちょっとねギリギリのところにまで来てる可能性があるかなみたいなふうに思ってるので、この習近平体制というのはですね、この政権与党としてね、いかにうまく国民の不満を抑えつつ経済をソフトランディングさせるかという非常に難しい、まあ、そういった課題を背負ってると思いますよね。
難しい舵取りをしなければいけないわけですね。
そうですね、
この今回のカバー特集中国で勝ち抜く、こちらは、関東4ページ分ありますね、
はいはい、
そしてカバーの次に来るのがプレビュー&レビュー面です。今週号のプレビュー面は間際でオバマ氏優位の風、アメリカ大統領選ロムニー氏勝利なら円安観測、そしてもう一つは中国景気減速化の権力異常、市場の関心は経済政策、強力なテコ入れは期待薄、この2つですね、
はい、まあ、このプレビュー面っていうのはですね、今週の注目テーマを取り上げてるんですね、
はい、
まあ、今週何が世界中で一番注目材料なのかということで、今週はまあ、大統領選挙とですね中国の共産党の党大会なんですね。
そうですね、
で大統領選の場合は特にですね、これ見出しを先ほど読んでいただいたら分かると思うんですけれども、このギリギリになってですねオバマ氏がまたちょっと盛り返してきてるんですね、でその、ハリケーンが行われましたよね。であれでそのいろいろ指導力を発揮したっていうのがプラスになったし、それから週末、先週末にこのアメリカの雇用統計発表になってね、これも市場の予想を上回った、これも追い風になってる、でアイオワ大学っていうのが運営してるですね電子取引市場でね大統領選滝物ってあるんですけども、でこれもですね実は11月1日時点ではオバマ氏が急回復してね10月上旬以来の数字まで持ち直してですね、そういった話がここに書いてある、
はい、こちら、6日選挙が行われまして、ですからこの配信週中に結果は出ていますよね、
うん、そうですね、それで先ほど中国の話はね、さっきしましたけど、まさにその市場の関心が非常に経済対策にあるんだけど、はい、なかなか期待できないんじゃないか、そんな話が出てるんですね、やっぱりこの最近どうしてもですねこの海外の話題が非常に多くなりますよね、どうしてもね、
そうですね、はい、次のグローバル面も、はい、もちろん海外の話題です。
そうですね、
最初の記事はギリシャ資金繰り問題大詰め、EU 支援の前提、改革法案採決で与党に造反の動き、
はい、これ毎回同じようなことを繰り返している気がしますけれども、
ギリシャは大変ですね、
そう、今凍結されてるんですね融資をね、
はい、
でそれを要するに再開してもらうためにそのギリシャの議会でですねその構造改革関連の法案、これを通してくださいって話になってて、それが今週、採決する構えを見せているので一体どうなるのかなと、そういった話が書いてあるんですね、
はい、
でそのここのグローバル面というのは世界各国のいろんな話を載せてるんですけどね、今週号でいくと、インドの話ね、それから
中央銀行の話、
はい、それからネパールの首相の会見ね、これベリタスの会見に応じてくれたんですけれども、それからちょうどその欧州中銀の、ドラギ総裁が就任1年になるということで、
もう1年です
か、そうなんですね、で、彼の評価みたいな話もしっかり書き込んでるということですね、
海外ニュースがやはりとても大切だというふうに認識をしているということですよね。
そうです、なぜ、真っ先に海外ニュースを乗っけてるのかということなんですかね、やはりまずその世界で何が起こっているのかをまず理解しないと日本の経済やマーケットを理解することはできないんですね、で1989年末、この日本のバブルのピークの時はですね、 例えば日本の株式の時価総額っていうのは600兆円超えてたんですね。でこれはそのもちろん世界一でしてアメリカの 1.5 倍あった、
うん、
で世界全体の時価総額に占めるウェイトもですね 45% 半分近かったんですよ、だから当時はやっぱり世界中が日本を見てたんですね。だからまず日本のことを考えてそれから世界を見るというそういう思考でもよかったんですけれども、はい、で今はですね株式の時価総額って280兆円ぐらいなんですね。今じゃあアメリカと比べるとどうかというとアメリカは今1480兆円あるので
ということは
ざっと5分の1
そうです ね
5分の1までなっちゃってる、まあ、要するに日本の東京マーケットっていうのはワンオブゼムのマーケットになっちゃって、まあ、世界のシェアも、ね、さっき 45% だって言いましたけど今はね 7% 足らずなんですね。しかも今日本株の売買の7割は外国人がやってるわけですよ、
はい、
で彼らってやっぱり世界のマーケットを見ながらその中で日本株をどうするか決めるわけですね。だからそのグローバルニュースって非常に大切になっちゃってる。だからその編集するサイドとしてはこのベリタス全体でも意識してるのがやはりグローバルな視点なんですね。まあ、幸いその日経にはまあグローバルな取材ネットワークがあるんで、
はい、
まあ、それを十分に生かしてですね今編集してるとそういうことですね。
うーん、私一緒にお仕事をしている政治ジャーナリストの田瀬康弘さんがおっしゃる言葉で、はい、好きな言葉があるんですけど、はい、目は世界に、
うん、
心は祖国にっていう、もうまさにこういうことだなって思います、
ね、うん、まさにそういう視点で編集してます。
そうですね、はい、そして中ほどにあるのが私も大好きなマーケット&データ、
はい、まあ、これはプルアウトって言いましてね、
うん、
この部分だけ全部こう抜き出せるんですけどね、まあ、別に保管できるようにしてるんですけれども、まあ、これ今週の注目材料を確認して、
はい、
グローバルなマーケットを押さえた上でさらにマーケットについて考えてもらうという流れの編集になってるわけですね、うんうん、なぜかというとこれは資産運用を考える上で欠かせない思考の流れということになってるんですね。まあ、今週号のマーケット面のトップ記事が、はい、緩和ギア上げた日銀、円安株高の流れを生むと、市場は政府と一体評価、次に期待ということで、うん、まあ、これから緩和してくるんで円安になるんじゃないかというようなことを書いてるということですよね。
このマーケット&データは本当に1週間のデータが一目瞭然で、はい、うん、すごく役立つんですけども、
はい、
ここだけではなくてカバー特集もすぐに資産運用に役立つようなテーマ、はい、取り上げることが多いですよね。
そうですね、まあ、今週号の、ね、日本企業の中国戦略の話、まあ、これが深掘り先読み型という言い方をするならばですね、
はい、
まあ、そういったその資産運用に役立つようなテーマっていうのはこう実践ノウハウ型と私たち呼んでるんですね、うん、
はい、
で最近の代表例が覚えてると思います。成長株はここにある。10月7日号です。
これは私がさつきさんと間違ったんですけど、は
い、
5月さんだったんですね。
はい、5月さん。2005年に運用を始めてね、65万円を元手にして今9億円になってますよという、ね、そういう人ですよね。まあ、この特集でただ独自に発掘してたニュース部分もあるんですね。例えばその9月までの1年間で株価が2倍以上になったのが実は78社ありますと、はい、ね、でこれは1年前の同じ期間に比べて、まあ、その時は61だったんで、まあ、だいぶ増えてますよねということなんですけど、ベリタスってのは非常にこの数字の加工が得意なんですよ。
そうですよね、日経ベリタスを読んでいる方がツイッターで書かれていたんですけども、はい、日経ベリタスのいいところは誰もしないもしくは面倒に感じるような実験結果を載せてくれるところかな
、まあ、コンピューターがやるのでも全然面倒だと思ってないですよね。
独自のデータがありますよね、
はいはい、この特集に関してね非常に面白いなと思ったのはこの時ね5月さんが成功例としてですね結婚式場運営のエスクリっていう会社の例を説明してくれたんですね、
はい、
でこれはねちょうど9月末までの1年間で株価が倍以上になってるんですけども、うん、実はこの5月さんが選んだエスクリっていうのはですね、もうだいぶ前にこのベリタスでもすでに取り上げてるんですね。
あ、そうだったんですか。
そうなんです。これ去年のね10月16日号のカバー特集で内需を発明する会社っての
があったんです。はいはい、
ね、でその時ベリタスがまあそのいろんな特 作りの加工をしてですね、独自にその伸びている20社をピックアップしたんですね。でその中に入ってる
去年、
うん、そうなんです。だからベリタスを、ね、結構注意深くいろいろ読んでね、いろいろ投資の参考にしていただくと、実はその中にそのダイヤの原石があるんですね。
そうなんですね、
はい、
もっと目を皿のようにして読もうと思います、
うん、私も実は驚いたんですけど、もうすでに我々見抜いてるじゃないみたいなね、はい、
驚きました。その他にもいろいろと役立つ特集がありますね。
あのパパッと見出しだけ例えば紹介しますと、まあ、これ去年の12月にやったやつですけれども、投資能を鍛えよう、
これも面白かったです ね。
それから今年の2月にやったやつですけれども、 5% を狙う投資法、まあ、その日本はさっき低金利だって話しましたけど、世界中目を凝らしていろいろやるとですね、 5% ぐらいはちゃんと回りますよということですね、うん、それから、まあ、これも非常に評判が良かったんですけども、今年の6月にやった私にも相続税ですね、
はいはい、
ね、それから最近のやつ売りを極める、うん、ね、こういったものはまあ代表例ですよね。
ではここで実際に日経ベリタス、そしてこのベリモヤを活用した方のメッセージをご紹介しましょう。誕生日がビスマルクさん、40代男性公務員の方です。大江さん、スタッフの皆さん、久しぶりに投稿します。そうですね、この方、うん、常連さんだったんですけど、はい、最近ご投稿がないなと思ってい
たら、うん、お久しぶりです、
実を申しますと、ベリモヤを聞いていて思ったことがあります。大学や資格などの試験問題、ベリモヤを聞いていたおかげで解くことができましたという投稿が多いですよね。そこで私も何か資格でも取ってみようかなと思い立ち、2級ファイナンシャルプランニング技能士の試験を受け、なんと合格することができました。勉強が忙しくて投稿は控えていましたが、ベリモヤの配信だけは欠かすことなく聞き続け、経済の基礎的な事柄を身につけることができたような気がしますと。
まあ、そうですね、この方はベリタスも取っていただいている方なんですけれども、それでやっぱりベリモヤとうまくこう使ってね、やはりそのスキルアップされている、まあ、代表例のような感じですよね。嬉しいですね、
はい、こうしてベリタスとベリモヤを使って、うん、もちろんその投資っていうところも大切ですけど、はい、うん、自分磨きも
そうですよ、ね、
していただけるという、
もう本当に役に立ちますからね
私の場合は日経ベリタスというのは1週間かけて読もう、うん、と思っているんですけども、はい、そういう読み方でよろしいんですよね。
もちろん記事の書き方も工夫してます、まあ、言うなればね、
はい、
意識してるのは池上彰さんのようにしようということ。
池上さんのように、はい、つまりは、うん、分かりやすい。
そうですね池上さんってなんであれだけ受けるのかなって考えるとですね、はい、池上さんは別にニュースをあの人持ってきてくれるわけじゃないんですね、うんうんうん、ただ情報を分かりやすく整理してくれてるわけですよ、まあ、この世の中情報の洪水 で物事の本質が非常に見えにくいと思うんですね。
そうですね。
でベリタスっていうのはまあ週刊の新聞、で要するに経済やマーケットの流れをですね、まあ、例えば1週間ごとに整理して、うん、その上で先読みしやすいようにということでまあ編集してる。でそういう意味で池上彰さんと同じようなことをやってるんじゃないかっていう、まあ、そういった我々の思いなんですね。
そういう意味ですね、うん、確かに池上さんっていうのは分かったつもりになっていませんかっていうことに気づかせてくれるんですよね、
うん、
はい、
そうですね、
うん、一緒にお仕事していますけど、いつもあそっかこの言葉知ったかぶりしてたなって、うん、思うことがたくさんありますよ。
そうですか、はい、まあ、そういったまあ整理をしてね、なるべく先見しやすいようにしてるんですけれども、うん、まあ、読み方もね、まあ、いろいろあると思うんですけども、はい、まあ、以前もこの40分コースとか90分コースとか1日コースとかねまあいろいろ紹介したことありますけど、
ありましたね。
まあ、基本はやっぱりいろんな読み方をまあ自分なりに工夫してほしいんですよね。で、まあ、基本的にやっぱり資産形成に取り組んでいかないとですね、まあ、豊かな人生を築けないっていうのは、まあ、これはもう事実なんでね、ご夫婦であるいはご両親とそれからお子さんとそしてね恋人とやっぱり一緒に考えてほしいんですね。
それで今回のテーマが愛する人とっていう。
そうですね、えらい長かったですね、ここまでたどり着くのに、
はい、愛する人とお金の話をしようだったわけですね、
うん、そうです。
ただやはり新しく 購読を始めた方、はい、ハードルが高いと感じることもあると思うんですよね。
それはあると思います。で、まあ、今はね特にそのわからない言葉って出てきたりすると思うんですけれども、
最初はわからない言葉だらけです、
ね、それを、まあ、調べるのはすごく楽な時代ですよね今ね。例えばインターネットでポポッと打てば その言葉の意味分かりますよね、でもその断片的に言葉を知ってても全体の理解にはつながらないんで、やはりその場合によってはですね、教科書のようなもの、まあ、こういったものも並行して読むっていう手もあると思うんですね。
このベリモヤで分からない経済用語があれば、ベリタンのコーナーに質問していただいてもいいですしね。
そうですよね、まあ、とにかくあの聞いたりあるいは読んだりするっていうのは全然ね恥ずかしいことではない。だって学校で教えてくれてないわけですから今は、ね、全然恥じることはないですよね。
確かに日本はそうですよね、
はい、独学でやるしかないわけですから
。越中さんおすすめの参考図書はありますか？
はい、まあ、いろんなレベルの方がいらっしゃると思うんですけどね、本当にその経済を一からっていうことでいくと、まあ、さっきアメリカの高校でこんなことを教えるって言いましたよね。こういった本があるんですよ。アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書。これあの日本経済新聞じゃないですけれど、アスペクトっていうところから出てるんですけどね、
はい、
これあの先ほど言いましたその NCE、 あそこのそのスタンダードをもとにですね、
はい、
日本の高校生に読ませるとしたらどうなるかっていう観点で書かれてる本なんですよ。非常に基本的なことが書いてあるんですけれども、でもこれをしっかり知っておくって非常に大事なことなんですね。でこのシリーズ何冊か出てて、例えばアメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書とかですね、アメリカの高校生が読んでいる金融の教科書とかね、
はい、
それから投資の教科書とかいろいろあります。だからこんなものを読んでみるっていうのも私いいんじゃないかなと実は思ってるんですね。
私もおすすめがあるんですけど、先ほど池上さんの名前が出てきて思い出したんですけど、池上彰の優しい経済学っていう本が出てるんですよ、
はい、
これは私も携わった番組を書籍化したものなんですけど、京都造形芸術大学という大学で池上さんが夏期講習で大学生たちに分かりやすく経済学の話をした、その授業を書籍化したものなんです。
はいはい、それ日本経済新聞出版から出てますよね。
そうですね、
はい、
もうすぐ DVD も12月の中旬ぐらいに発売されますから、そうしたものを参考にしながらベリタスを読み進めるのもいいかもしれませんね、
はい、
そしてこのベリタス自体もいろんな方法で読めるようになってきていますよね、
はい、番組で何度か、ね、紹介してますけど、ついに今電子書籍版っていうのも出してますよね。
はい、
ですからまあこの電子書籍版っていうのも読んでみてですね、まあ、それからまあ考えてるっていう手もあると思うんですけどね。ただまあ割引になる定期購読の方がやっぱ得なんですね、もしその定期購読やっていただいて、この読者モニターっていうのを登録していただくとですね、
はい、
実は私のメルマガが読めるんですね。
あ、そうだったんですね
私は毎週メルマガを書いているんです、実は
じゃあ越中さんのメルマガも読める、
はい、まあ、多少手前味噌ですけど、あれがあるから撮ってるっていう人もいるんです。
あ、それは素晴らしい。
ところで、
はい、
実はですね、あの編集部にね9月にあるお手紙が届いたんですね、
はい、
私これ結構ジンときたんです。んちょっと読んでもらえます？
はい、背景、私は最近2年間の購読を申し込みました。私は戦争に参加し、およそ2年間シベリアへ抑留され、生涯を通じこれほどの苦労はないと思うシベリア労働の地獄の味わいを受けたものです。現在86歳ですから、2年間の購読料を送金させていただいた時に、88歳まで見なさい、勉強しなさいと記者に教えられたように思い勉強させていただいています。2年間は行きます。私が会社に勤めていた時、小さな会社でしたが、東南アジア、台湾、香港とよく商売に訪れました。商売は建設機械の中古品を輸出することでした。もし許されるならば、毎週東南アジア各国の詳しい経済を載せていただいたら幸甚です。一週一度の発行ですが、86歳でも記事から勉強させていただいております。記 社のますますの発展を祈っています。追伸、シベリアの戦友会も昨年解散になりましたということで、
そうなんです、本当にありがたい手紙だなと思って、もうね、とにかくこういう方々もいらっしゃるんだなと思うと、やっぱり本当にもう全力で編集したいというふうに本当に思いましたね、うん、
いやちょっと胸がいっぱいになりますね。いや、この方の学びたい、これからも勉強していきたいっていうこの姿勢に私たちが学ばせていただきました。本当に素敵なお手紙を送りいただいてありがとうございました。ということで今回はもや代、愛する人とお金の話をしようというテーマで越中編集長にお話しいただきました。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、もや代、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、最後の、ね、お手紙もありましたように、やはりああいった方々がね読んでくださるんだなと思うと、やはり本当も真剣にですね、まあ、全力で編集していかなきゃいけないと思ったんですけども、まあ、ベリタスもね、はい、ですから今回この電子書籍版もスタートしたということで、はい、やっぱりいろんな人たちにもっともっと読んでもらいたいなと思うんですね、うん、ですからですね、今ここで、久しぶりにですね、久しぶりにもう一度キャンペーンをちょっとやりたいなと。
そうですか、
はい、で今特設サイトからですね、はい、ご購読のお申し込みをいただきますと、これからの人生お金に困らない本、これ、何回も使ってます、日経ビジネス人文庫とですね、それから日経何でもランキング2012、これ非売品なんですね、
はい、
でなんとですね、さらに今話題沸騰中番組本第2弾、
うん、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク2、この3冊をですね、申し込んでいただいた方先着300名様にプレゼントさせていただきます。
3冊も、
うん、そうです。
ベリモヤ本はどうなんですか、売れ行きは。
ベリモヤ本はですね、はい、もうほとんど今在庫がなくなってきました。
そうなんですか、
はい、もう売れ行き絶好調でございまして。
あ、よかったです。
そうなんですね。で前キャンペーンねやらさせていただいた時、もうこれ前回もですね予定数量の300名を超える方がですねお申し込みいただいたんですね、
はい、
で時ちょっと踏み切れなかったなという方にですね、今回ぜひお申し込みいただきたいなというふうに思ってます、
はい、
で特設サイトへのアクセスは今回は越中プレミアムで検索してください。
前回は腰スペでしたけど、はい、
そうですね、
今回は腰プレですか。
そうです、
コスプレみたいですね、
うん、でも腰プレとっちゃダメですよ。
は、腰中はひらがな、はい、プレミアムはカタカ カナ。
そうです、はい、それを打つとですね特設サイトがパッと出てきますので、うん、まあ、そこから申し込んでいただくと今の豪華プレゼント漏れなく差し上げます。ただし先着300名様ということになってます。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは越中プレミアム、越中はひらがな、プレミアムはカタカナで検索をしてください。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。